思い込みっていうか勘違い、まあ、気づいた時は本当にまあ恥ずかしいっていうのがまずあるんですけど、まずその控えめにこう言い訳をしたくなりませんかね。なんで勘違いしたかっていうこと、そしてその衝撃的な相手のこう様子を見ながらなんとなく分かってきてくれたなって思ったら、その自分にとって衝撃的なポイントだったところをこう賛同同意してほしくて、本当にそんなのありえないよねってこう同意を求めるように熱弁、こう熱が入っていく。このイザヤのこの箇所はまさにそのような箇所なんですね。まさかっていうことを分かった人々は、まあ、言い訳をしているように見える。このイザヤ書の全体66章あるんですけど、39章までと40章以降で、この裁きがこう強調されていた39章までと40章以降では、この回復っていうか希望が語られていく、そのメッセージ性が大きく変化しているっていうことで、このその間にこのバビロン捕囚を経験していたんじゃないかっていう、だからそのイザヤの著者も実はイザヤっていう名前使ってるけど違う人であってとか、時代が違うんじゃないかって、そういうふうに言う学者さんが多いのが実際です。ですから私たちは一人のイザヤによってこう記されているっていうふうに受け取っている立場なんですけど、でもそのまあ論点というかはさほどもあんま重要じゃない、私たちにとっては重要じゃないのかなっていうふうに思ったりするんですね。ここで言われているその汚れたものがこう回復させられるっていうか、汚れが取り除かれていくっていう、そのメッセージ性っていうものは、まあ、補修前に言われていたものであろうが、補修から帰ってきた後に、まあ、言われたものであろうが、まあ、私たちにとっては変わらないんですよね。その議論されるべきは、それをもたらす彼っていうのが一体誰なのかっていうこと、それが一番大切なポイントです。新約聖書をその認めないユダヤ教の人たちは、彼っていうのが何を指すのか、彼らにとってはユダヤ人全体なんだとか、また敬虔な少数派ある一部の人を指しているとか、まあ、特定の個人、例えば書き方がエレミア書に似ているところが多いから、これエレミアのことを言ってんじゃないかとか、そんないろんな意見があるんですけど、結局特定できない中でこう謎めいた、とにかく謎だっていうところで扱われています。ですから私たちクリスチャンにとってはもう明らかにここからはイエス・キリストのことを言っているんだっていうふうに馴染み深い箇所ですね。旧約聖書を知る、このイザヤ書を記されたヘブル語っていう言葉では、認証代名詞で、例えば英語で言うと he、彼っていう言葉を用いなくても動詞に主語の情報が含まれていますから、なくても成立するんですね。だから逆に言うと he って書いてあるって時は、いや、よっぽどその強調したくて使っているんだっていうふうに考えるのが一般的です。今日のこの箇所の後半4節からのところで、その he っていうものが用いられていて、その強調するっていうことによって何が言われているのかっていうことを、そのしもべ彼と私たちのこの関係において改めて今日は考えていきたいと思います。この聖書の節、何節とか何章とか、その節、章と節は後代の人によってこう作為的に振られたものですから、今日のこの箇所を読んだように、53章のところは実はこの52章の最後の3節と一緒にこう捉えていくのが一般的と言われています。そしてまたイザヤ書の中にはしもべの歌っていうふうに、しもべのことをこう歌っている、扱っている箇所が4つあるって言われるんですけど、ここはこの最後の一番クライマックスの部分のしもべのことを扱っているっていうところ言われます。そしてこの最初の3節の部分が、論文とか何か長い文章を読むときに最初にその要点がポンポンポンと掲げられて、論文とかでもそういうふうに構成されるように、この最初の3節が神様ご自身によるその要約っていうかをこう果たしている、そういう神様自身のこの宣告されている部分だっていうふうに言われたりします。 その最初の13節からですね、見よ、私のしもべは栄える、彼は高められて上げられ極めて高くなるって言われます。まず最初に聴衆に本当にこう注意を促す、見よっていうことで私のしもべっていうところに強調していきます。しもべっていう言葉は、まあ、主人の言葉、主人の思いを実現するっていうことがしもべの本来の姿ですから、ここで言われているしもべが栄えるっていうのは、まあ、単に勝手に栄えるっていうよりは、そのあくまでしもべの、あ、ごめんなさい、しもべとして神様、主人の思いを成し遂げるっていうことですね。その、そしてこの彼は高められ、上げられ、極めて高くなるっていうこの3つの上がっていく上昇っていうところは、キリストの復活、そして公共、そしてまた御座に着座されることって、そういうふうに私たちクリスチャンはこう受け取っています。でもそのしもべとしての彼は決して人々がイメージするようなそのヒーロー、英雄ではなかったっていうことが14節15節で語られます。多くの者があなたを見て驚き恐れたようにということで、この驚き恐れるっていう言葉は本当にもう唖然として言葉を失うっていう状態なんですね。そのようにその顔立ちは損なわれて人のようではなく、その姿も人の子らとは違っていたって、彼のその容姿があまりにもひどかった、そしてまたそのようにですね、彼の行為、彼は多くの国々に血を振りまくっていう、その彼の行動も容姿も本当にありえないものだったんだっていうことが語られます。14節のこの顔立ちっていう言葉と姿っていう言葉、これペアでヨセフとかエステルのその素晴らしいっていうこと、それらが素晴らしいっていうことを扱うときに使われるペアなんですけど、本来その素晴らしいっていうことを使うペアを用いて、逆にここではそれがひどいんだっていう違和感を強調していくんですね。とにかく普通じゃないんだっていうことです。そして15節の血を振りまくって言われている、この振りまくっていう言葉に本当は血っていう言葉はなくて、これは解釈から来ているんですけど、この振りまくっていう言葉は、レビ記にたくさんあの祭儀の規定の中で出てくる言葉で、その時には血を振りまく、もしくは油を振りまくっていう、まあ、そういう何がっていうことがあるんですけど、ここではあえて書かれていないんですね。だけど後のまあ流れを見ていくと、まあ、おそらくっていうか血を振りまくっていうことが流れとしてふさわしいので、まあ、ここでは脚注にあるようにその補足されているんですけど、その血を振りまくっていうのはその祭壇において動物の血が振りまかれるっていうことはあるんですけど、その自らの血を振りまくっていう、その彼の行動は何なんだっていう、その異様な行動っていうことですね。コロナが始まった当時のその最初の頃を少し思い出していただけたらと思うんですけど、得体の知れない怖さですよね。どうなるのかわからないというか、未知との遭遇っていうものは私たちに本当にこの不安に抱かせ、私たちに大きな不安を抱かせて、そしてこう思考停止、もう考えることができない、もうどうなるんだろうっていうふうに思考停止に追いやります。このしもべがまさに人々に現れた時も、人々はそのひどい姿と、そしてまた彼の行為に恐怖を覚えてこう固まったんですね。だけどこの彼の、いざへのこの彼の時もですし、コロナの時ないし、また災害の時とか大きな未曾有の災害とかに出会うと、私たちは本当にこう天を見上げるっていうか、まさにそういう状況こそ神様を私たちが意識する、意識できる時なんですね。だけど彼らはとにかく彼はひどかったんだっていう、まあ、言い訳、私が言い訳にしか聞こえないんですけど、イエス様のことをメシア、その言われている彼だっていうふうに彼らが認めることができなかった、言い訳に聞こえるんですね。もうとにかく考えられなかった、もう前代未聞、あんなのありえなかったから、もうしょうがないんだっていうふうに言っているように聞こえる。 私たちもそのコロナっていう時にその、まあ、前代未聞の未曾有の事態になった時に多くの教会でその教、まあ、直接要請っていうか自粛とか言われたわけでも何でもないのに自分からどんどんどんどん礼拝することをやめていく、教会の扉を閉じていって集まることを控えましょうって、それが本当に正しいことだみたいな空気に支配されて、どんどんどんどん教会がたくさんの教会がそういうことを自主的にしていったって時に、それは本当に神様の何か示された時だったんじゃないかなって思うんですね。私たちはそういう、まあ、思考停止に陥って成してしまったことっていうもの、本当にそれは神様に向かって正しいものだったのかっていうことが問われる、私たちにも問われることだと思うんですね。そういう時にこそ神様との関係っていうか、神様に対する私たちの信仰が本当に求められるのだと思います。15節のこの続きですね。そして王たちは彼の前で口をつぐむ、彼らが告げられていないことを見、聞いていないことを悟るからだっていうふうに、そしてそれは一般民衆だけじゃなくて国を導く指導者、リーダーたち、王たちもそうだったんだっていうふうに言うんですね。前代未聞、もうみんながそうだったんだって。だけど本当に彼らは告げられていなかった、聞いたことがなかったのでしょうか。イザヤのこのイザヤ自身が証明を受けた6章の場面というのは本当に印象的ですよね。彼が一生懸命予言、神様の言葉を語っても誰も聞かない、悟らない、頑張っても成果がないっていうふうに彼は言われていたんですね。心で悟ることも立ち返って癒されることもないっていうふうに言われていた。だけどここでは悟るって言われているんですね。私たちクリスチャンは確かにその悟らされているっていうか悟れていると思います。だけど多くの人々、特にユダヤの方々は悟ることができていないんですよね。世の中は本当に何かがないよりは、持っていないよりは持っている方がいいよねって、何かができないよりはできる方がいいよねって、誰かの下にいるよりは上にいる方がいいよねって、そういう原理でこう支配されていますよね。当時のイエス様を前にしたユダヤの人々もそういうのが当たり前であって、だから自分たちに必要なメシアっていうのは力によってこう救い解放をもたらしてくれる人だっていうふうに考えていて、そしてその結果イエス様を彼ら見逃してしまったんですけど、かたやこのイエス様が私たちに教えてくださっていることは、使えられるため、使えられるためではなく使えるために私は来たっていうふうに言われている、その世の中の原理とは逆なんだっていうことですね。そしてそこにこそ真理、神様の知恵っていうものはあるっていうふうに私たちは教えられて、教えていただいています。だけど私たちもともすれば容易にその世の中にこう染まっている部分がある、で世の中の原理にこう侵されてしまうことが本当に簡単にありうると思います。ですからその悟ったもの、悟らせていただいたものとして本当にそこも注意していきたいと思うんですね。御言葉を一箇所読んでおきたいと思います。あなたは世も世にあるものも愛してはいけません。もし誰かが世を愛しているなら、その人のうちに御父の愛はありません。すべて世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢は、御父から出るものではなく、世から出るものだからです。世と世の欲は過ぎ去ります。しかし、神の御心を行う者は永遠に生き続けます。私たちも本当にこの約束っていうか言われている言葉を、どうしてもその暮らし向きのとか、やっぱり、考えてしまう。だけどそうではないっていうことが言われているっていうことを心に留めたい。そのようなその世の常識で考えていくと、まあ、その彼がなんでそんなにひどい彼が高められるって最初に言われているんだっていうのが、まず最初の根本的な疑問というか分かんないことですよね。 だから53章に入ってまずその意外性っていうことがこう強調ではないです、あ、ちょっと控えめに主張されていきます。言い訳ですよね。まずは言い訳っていうか、私たちが聞いたことを誰が信じたか、主の御腕は誰に現れたかって、この誰がっていうふうに習字疑問文、誰かいるって聞いたときは普通は誰もいないよねっていう答えを待っていて言う言葉ですね。誰かいる、誰もいないよって。でなぜなら2節です。だって彼は主の前にひこばえのように生え出た、砂漠の地から出た根のように、彼には見るべき姿も輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。ここでひこばえっていう言葉は、まるで何か、弱いものっていうか、生まれたての赤ちゃんとか新芽とか、もうパッと出た新しいもの、闇の中に光る、輝きのように私はずっと考えていたんですね。そう受け取っていました。イエス様のことを言っているんです、確かにそうなんですけど、だけどこのイザヤの中ではあくまでその否定的なものとして扱われているんですね。彼は主の前にって、彼はって言われているんですけど、ここで彼っていうのは全然強調されていないんですね。そのさっきの認証代名詞、主語、ひなんて言っていなくて、もう淡々とここは流しているんですね。存在に気づかないような飛行場へ、そしてまた砂漠の地から出たねなんて出てきた時に誰が期待するっていうか、そんなのもうすぐ枯れてしまう、もうなくなってしまう、そんな弱々しい、そんなものなんだっていうことが並行して言われていて、存在そのものにもう見向きもするしなくて当然だみたいな、そんなものなんだっていうことを否定しています。そしてさらに3節で、彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちを彼を尊ばなかった。私たちだけじゃなくて、みんなそうやって彼を見ているじゃないか。蔑まれて2回こう本当に強調されているんですけど、誰も相手にしていないっていうことなんですね。この最後の彼を尊ばなかった、私たちも彼を尊ばなかったって言われる尊ばなかったっていう言葉は、認識すらしなかったっていうことです。認知すらしなかった、本当に気づきもしなかった、存在に気づかなかったんだっていうことですね。この1節から3節のところでこう一貫して言われているのは、とにかく彼っていうものは全然その目立ったいいものじゃなくて、とにかく静かなっていうか、動きがない、眼中目の中に入ってこない、そんな存在だったっていう、そんな表現なんですね。本当になんかユダヤの人たちの言い訳を聞いているように聞こえるんだけど、だけど彼らは言い訳すらしていないんですよね。彼らはその悟るっていうことになっていない。だから彼らがこういう言い訳ができるようにっていうか、そういうことがまずもたらされるっていうことを私たちは本当に祈っていきたいと思います。彼らが悟ることができるように。そしてそれに対して4節から6節のところでは、さっきの言い訳っていうか、彼はこう見えなかったんだって言った後に、実はこうだったんだって分かったこと、悟ったことをすごくダイナミックに言っていくんですね。その中で4節から6節の中には認証代名詞を用いて主語を明確にボーンと強く投げつけている。そういうことによってとにかく驚いたこと、とにかく彼がそうなんだっていうことを言っていくんですね。誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担ったって言われている、この誠にっていう言葉は、でも本当はなんですね。分かったこと、でも本当はこうだったんだって、語順は私たちの病を彼が負ったって、わざわざこう彼がなんて言わなくてもいいのに、わざわざ彼がって言うんですね。そしてまた私たちの痛みをなくになったっていうふうに、彼のそのさっきの3節のところでは病とか痛みっていうものが彼のあいつのものだって思っていたものが、実はそれが私たちの病であり、私たちの悲しみっていうか、私たちのものだったんだっていうことが分かった。 その衝撃ですよね。彼がです。私たちのじゃなくて彼が負ったということです。そしてその後、それなのに私たちは思った。ここで思ったっていう言葉がさっきのたっ飛ばなかったっていう同じ言葉で、まあ、認識した、認識さっきはしなかったんですけど、今回は認識した、思った。でどう気づいたかっていうと、神に罰せられ打たれ苦しめられたのだっていうふうに、三重の苦しみっていうか、で徹底的に彼がひどい状態であって、そしてしかもそれを成しているのは神だっていうふうに、とんでもない誤解をしていたんだっていうことを言うんですね。そしてそれに対して、その間違いに対して悟ったことが五節で、しかし彼はですね、ここでもまた代名詞非っていうものをわざわざ扱うことで、しかし彼は、彼がですね、分かった真実なことを強調していきます。彼が刺されて、また砕かれたのは、私たちのこの背きのため、また私たちの咎のためだったんだっていう、その驚愕の事実、分かったことを告白していきます。そして彼への懲らしめが私たちに平安をもたらしという、平安という言葉、まあ、シャローム、有名なシャロームなんですけど、これは直訳的に表現すると、私たちの平安のための懲らしめ、私たちが平安をいただくための懲らしめっていうものが、彼の上に乗っかっていくっていうことが言われているんですね。ですから徹底的に私たちのその病とか悲しみ、痛みが彼に負う、彼が負うって言われているように、私たちのあらゆるそういうものが彼の上に乗っかっていくんだっていうことが、繰り返し繰り返しこう強調されていきます。そしてこの最後の私たちは癒されたっていう言葉も、癒されたのは私たちのためにっていう、最後にわざと私たちのためにって配置するんですね。それによって彼によってもたらされたその贖いっていうものが、彼のものが私たちにこうなされているんだっていう、その言葉の語順をわざわざそう並び替えることによって、見事にその私たちに彼が届いてくださっているんだっていうことが表現されています。彼は私たちのために存在されているんですね。ルカの福音書の24章のところで、イエス様は復活された後に、平安があなた方にあるようにっておっしゃいました。この招きの言葉の背後に、私たちにその平安を与えるためにご自身がその懲らしめを受けて、そしてその十字架を経験して復活した後に、私たちにそのようにして与えてくださった平安を、平安があなた方にあるようにって言ってくださっていたんだって思うと、本当にその言葉の重みっていうか、その愛ですね、詰まっている愛、私たちは本当にこう心揺さぶられるっていうか、そのように経験をして言ってくださっていたんだっていうことを、改めてこう受け取りたいと思います。平安があなた方にあるようにっておっしゃったイエス様は、そのための懲らしめをご自身が負ってくださっていたということです。そして最後6節ですね、私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかし主はですね、私たちがそうやって、私たちが神様に背いたんですよ。私たちが神様に背いていたのに、しかし主はその咎を彼に負わせたって言われます。この言語の順番も、負わせた彼に罪を、私たち皆のっていうことで、これも私たち皆のっていうことが最初と最後にわざと配置することによってこう強調されているんですね。私たちのうちの誰かのとかではなくて、私たち皆のとが、それが全て彼にこう負わされたっていうことです。私たち皆の トガにこう彼がこう関わっておられるということですね。本来のこのイザヤの文章の中では私たちっていうのは聖書を託されたユダヤ人のものであったはずです。だけど今やその私たちもそのミナっていうところにこう加えられて加えていただいているっていうことですね。だけどこれはなんていう理不尽、ある意味理不尽なんでしょうか。ユダヤの人々がそれを神様のなさったことだって認められない理由の中に、彼らが世の価値観の中にこう生きていると、神はそんな理不尽なことしないっていうふうに考える、考えたくなるのかもしれません。それが理由にあるかもしれません。だけどもしそうだとすれば、彼らは自分たちが、まあ、聖書から学んで知っている神とはこういう神だって、だからそれをじゃない行為をする、そんな神は神じゃない、自分たちの理性の中で考える神の方が優れているっていう、そんな彼らは誤解ですね、誤解をしているのかもしれません。だけどイエス様は全く逆の原理というか真理を私たちに示してくださっていますよね。世の中はそういうないよりもある方がとかだけど、そうじゃない逆のっていうことを示してくださったイエス様、その視点に立たない限り彼らがそう本当に悟るということはできないのかもしれません。だけど一方私たちもその私たちは悟っているっていうふうに高ぶってはいけないんですよね。パウロは私たち異邦人に向かってこう言っています。あなた方が自分を知恵のあるものと考えないようにするためにって、この釘を知らずにいてほしくはありませんということで、イスラエル人の一部が頑なになったのは異邦人の満ちる時が来るまでであり、こうしてイスラエルは皆救われるのですって彼は告げています。イザヤ書のこの52章の15節最後で悟るからだって言われているように、彼らも必ず悟るその時が来るんですね。私は本当にその彼らにこう接ぎ木された存在として、彼らのために彼らが悟ることができるようにということを祈るということを忘れずにいたいと思います。今日のこの箇所の中でそのイエス様が負ってくださった私たちの痛みとか悲しみとか、あらゆるその本来私たちが負うべきものっていうものがたくさん出てきています。私たちはそのように確かに自分の日々の日常の中にあるさまざまな苦しいもの、そういうものにこうやっぱり心が向かっていきやすいからですね。だけど今日のこの後半の箇所で強調されているように、そのような私たちの何か心の中にあるものがじゃないんですね。私たちがじゃなくて、あくまでそれは彼の上に乗っかっていく、彼がなんですね。彼がっていうことがこの箇所の主人公です。彼が私たちのそれらのあらゆるものを追ってくださるっていうことなんですね。そしてそのことを神様が約束してくださっている中で、私たちはどうでしょうか。その日々の自分を苦しめるあらゆるもの、悲しめるあらゆるものを本当に彼にこう全て託しきっていることができているでしょうか。彼に任せると言いながら自分の中にこう持っているものが何かないでしょうか。彼が私たちのすべてあらゆるものを追ってくださると言ってくださっている、その彼にこう私たちは本当に信頼したいと思うんですね。彼にすべてをこう託すことなくして、私たちが本当に平安をいただくっていうことはできないっていうことです。 ユダヤの人々はイザヤ書を当然扱っていて、このしもべっていうのはいつ現れるのか、誰のことなのかって分からずにずっと彼らは待っています。そのようなこのイザヤ書のしもべですね、私たちはイエス・キリストこそその方だっていうことを悟らされており、そしてその誕生、そのしもべの誕生を覚えて、この待ち望む時期を今まさに迎えようとしている、そのような時ですね。この時期に改めて私たちは、この私たちのあらゆるもの、私たちが癒されるため、私たちの本来追うべきものを追ってくださったその方、私たちとのこの関係というものを改めて覚えて、アドベント、その方のご降誕というものを待ち望みたいと思うんですね。そして全ての人のそのような痛み、罪、咎を負ってくださっているその彼を、全ての人が自分の救い主なんだっていうことをこう悟る、そのための悟ることができるように、神様が全ての人お一人お一人に本当に神様の聖霊ですねを送ってくださるように覚えて過ごしてまいりたいと思います。お祈りいたします。天におられます父なる神様、私たちのあらゆる咎、悲しみ、苦しみを負ってくださるしもべをあなたが私たちに与えてくださって、送ってくださったことを本当に感謝いたします。イエス様のご降誕を覚えていくこの季節、私たちがあなたの先に恵みに入れていただいているものとして、まだその福音を知らない、悟ることができない方々のためにできることをそれぞれのところで成していくことができますように助けてください。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。